モグラグラジオです。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
月に一度のアートトピックの回、デザイナーのマガラです。
はい、おきじゅうです。というわけでございまして、
はい、
4月のアートトピックでございますよ。
遅くなっちゃいましたね。
だいぶもう最近ね、
はい、
ちょっといろいろもう、ま、遅め遅めでね
バタバタバタバタとね、まあまあ
しておりますけども、
春だから、
もう春というか若干の
夏
初夏感
暑いよね、
ありますけども、
はい、
もうねあれですね、今日アートトピックに入る前に、
はい、
ちょっとお知らせごとから入ろうかなと。
でっかい情報出ましたよ。
思ってまして、
はい、
もうすでにサイトでは告知出したんですけど、
はい、
私たち、僕たち、私たちモグラグガレージはって感じで、
はい、
この夏、
はい、
っていうかこのもうあれです、うん、来月、
せやね、
引っ越します。
引っ越します。
そして移転します。
わ
というわけでございましてね、
うんうんうん、
まあそれに何でしょう、絡めまして、
はい、
来たる5月、はい、8、9、10の3日間ですね、
金土日です、
はい、の週末のみ、グッバイガレージエキシビジョン、
グッバイガレージエキシビジョン、いいね、
大クロージングパーティーをやらせていただきたいと思います。
3日間毎日パーティーやね、
はい、うん、あれなんですよ、このモグラグガレージ、この国分寺のこのねガレージでね、
はい、
まあ丸6年
そうですね、
一説には7年とも言われてますけど、どっちなんですかね。
まあ7年やろな、
7年なんか、
うん、
数えがあるかややこしいよな、
難しい、
まあ、とにかく2008年から始まってるから、
そうですね、
2008年3月から、2014年の12月まで
ですね、
うん、これ何年、
そうか、9、10、11、12、13、14、6年10ヶ月とかか
ですね、
はい、
まあ、
なるほど、
6年です
6年です、
やってきました、
はい、
2008年にオープン当時はね、
うん、
マガラさんは仕事でデザインをやるやつ、
はい、
太田さんは、働きながら、まあ、ちょっと立体作家の、個展を終えたばかり、
はい、
そして僕はただの絵描きというわけで、うん、ギャラリー運営なんて全くズブの素人のこの3人が、
うん、
7年前に、無理やり半ば無理やりですね、
本当ですね、
自分家の住んでる家の1階のガレージでオープンしたのが、はい、モグラグガレージだったということで
始まりでしたね、
うん、でまあね、一応なんやろ、毎年毎年何かしらのチャレンジをね、して、
うん、
まあ、去年よりも今年の方がおもろいことしようっていうのだけはなんか共通認識で3人の中に持ちつつ、
はい、
まあ、やってた結果、
はい、
まあこの3年でかなりのなんて言うんでしょうね、作家との出会いというか、
せやな、まあ、この6年な、
うん、
3年って
俺3年って言
った、3年って言った、減っていくね3年のように感じられたね、
いやもうそうですよ婚姻屋のことし
無理や
もう本当にね、一瞬、まあ思えば長かったような一瞬やったようなですけど、まあいろんなことがありましたからね、
いやもう出会い出会いのすごかったね、
うん、まあ言ったら本当にいや最初のきっかけは、
うん、
まあ、俺10年前に東京出てきたんやけど、
うん、
その前は京都で活動してて、
うんうんうん、
まあ、その辺が去年ぐらいからまた新たな形として京都で始まったりしてるんですけど、
せやの、
10年前に東京出てきた時って今ほどこう、うん、SNS がそれほど
なかった
から、
うん、
その作家活動をするにあたって、うん、関西でやるのはちょっときついぞと、
はいはいはいはい、
うん、 でまあ京都も、まあ、丸4年住んでたけど、うん、なんか京都ってやっぱいい意味で狭くてすごい、
せやな、
あの友達の友達ぐらいで大体知り合えてまうみたいな
とこもあって、なるほど、
そうそう、なんか当時のなんかそのまあこれは僕の周りだけかもしれないけど、うん、あの関西で絵描いてるやつのメインの認識ってのは、
うん、
あの当時まだ雑誌がメインの情報発信源やったから、うん、日本の出版社の 70% 以上が東京にある状況で、関西でどんだけおもろいことやってもなかなか取り上げられへんと、
ほんまそうやったな、
いう状況があって10年前に出てきたんやけど、
はいはい、
さあいざ出てきたってなって俺友達が一人もおれへんくて、ネットワークゼロ、
そらそうだよね、大体ね、
まあ普通そうや、
普通そうや、
そうそうそう、でなんかねダメ元で一件だけとあるギャラリーにポートフォリオ持って行って売り込んだことがあんねんけど、
へえ、そやそや、なんか聞いたな、
昔あとなんか一回だけ菓子画廊で展示もしたことあんねんけど、
うん、
どっちもあんまりリアリティが持ってなかったわけよ、
なるほど、
特に
京都と変わらんかったっていう感じ、
菓子画廊は京都で俺が活動してた段階で、
うんうん、
ファックレンタルギャラリーっていうことやったのに、あまりにもネットワークがなさすぎてもう泣く泣く借りたみたいな、う
ん、なるほどなるほど、
で売り込みに関しては、うん、なんかポートフォリオ持って行って見てくださいって言うんやけど、うん、なんかこうなんかこのおっさんに、
うん、
なんか自分の作品を託して、
はいはいはい、
自分をこう売り込んあのなんていうのみんなに売ってもらって作品を売ってどうこうするっていう、
うんうん、
リアリティがいまいち持てなくて、
うん、わかる、うん、
で悶々としてたんですよ、
はいはいはいはい、
2年ほど、
うん、
でその間になんかどっちかというと京都はある程度ネットワークがあったから、うん、京都でライブドローイングパーティーブラックトゥブラックなんてい
うのを、せやな、懐かしき、
こっちに住んでんのに京都でやったりと
か、せやな、そっかそっか、
うん、なんかこうあんまりこうなんつうか悶々としながら2年経って3年経ったぐらいの時に、うん、まあ2年は最初僕らね3人三鷹に住んでて、
そうでしたね、うん、
その後国分寺の今の家に越してくるんですけど、
うん、
まあ、たまたま太田が自分の個展に絡めて、
そうですね、
うん、国分寺のスイッチポイントっていうところで太田個展やったんですけど、
はいはいはいはい、
その時になんか2会場同時開催みたいなのにしたらかっこよくないみたいな話になってじゃあまあうちも国分寺にあるし、
うん、
ガレージ余ってるから、当時太田があの現地止めてただけの場所やったから、
はいはいはいはい、
ここ会場ってことにするみたいな、
さすがオーナーだね、
そう、そしたらじゃあ会場にすんのやったらチラシとかに、
うん、
場所を示さなあかんから、
そうだ、ね、
名前つけなあかんと、
はいはいはい、
で沖さん名前考えてってことで俺がモグラグ、
そっからですか、
そうで、まあガレージやからモグラグガレージっていう名前にして、
そうですね、
こう始まったのがモグラグの始まりで、
あ懐かしい、今でも懐かしいけど昨日のように思い出せる、
そうね、
私
でそれが2007年の12月やったんやけど、
うん、
なんか知らん人が事務長ガレージに来るのがちょっとおもろくてね、
なるほど、
あのなんかこれちょっとシャレ半分でやってみようかって言って始まったのが次の年の2月かね、
私2月でしたね、
で第1回展示がマガラさん、
そうでしたそうでしたまずは身内から、
この身内感ね、
うん、
うん、だまずはだから当時うちに飲みに来てた人らの個展をするみたいなとこから始まり、
うん、
まああの当時は俺だから関西にの絵描きとかミュージシャンとかの方がネットワークが広かったんで、
うん、
まあ、関西の絵描きを、まあ、東京で見れる場所としてやるっていうのが僕の最初の興味、うん、
なるほどね、
うん
うん、
でそれと同時並行な感じで2009年に第1回のカオスラウンジっていう展示が、
はいはいはい、
これもだから偶然が偶然を呼びって感じで、
うん、
なんかあのこの6年間でその僕がギャラリーみたいなことをスペースをやって実感したことはあれやな、うんうん、なんか変な展示をしてると変な人が集まってくるっていう
そうやね
こと
変な展示、うん、そうやな、面白いことやってたら面白い人が来るってことだね、
そうそうそう、
うん、
でまあ、当時から月一組で、
うん、
8月と1月2月休んで、
はいはい、
暑い寒いからで、3週間1組3週間木曜日から日曜日までのスタイルは今と一緒で、でそうやってやってたらいろんな人が集まりの中でそういうカオスラウンジみたいな企画も発生し、
はい、
でカオスラウンジは僕は結構第1回の時は何にも内容を知らずに当日を迎えて、
うんうん、
当日の天井を見てカルチャーショックを受けたっていう、う
ん、いやもうあれはやっぱ私ら世代はみんな思ったと思う、
うん、
ほんと衝撃やったもん、
うん、で僕の個人的な感想としては、うん、このカオスラウンジのノリみたいのが、まあもちろんその俺ピクシブとかも全く知らんかったし、
私も知らんかったあの時、
オタクカルチャー的なものに全く興味がなかった俺が、
はい、
カオスの展示で感じたのは、うん、いわゆる関東の方で関西ゼロ世代って呼ばれてた音楽のシーンがあって、
はいはいはい、アフリランポとか
とか、まあボガルタとかやけど、はい、あの辺が割と僕はもともとそれ好きで見に行ったりとか友達がやってたりとか多かったりして、うん、なんかすごいシーンの黎明期から結構割と関わってたというか見に行ってたというか、
ほうほうほうほう、
その人らの、うん、音楽に対する姿勢みたいなんと共通するものを俺はカオスラウンジに感じたのよ、うん、
はいはいはいはい、はい、
だからこれ面白い、全く俺こういう可愛い女の子の絵とか興味ないけど、
うん、
こういう感じのやり方とか面白いなと思って、初日に主催者の藤代ウソ君っていう当時19か20歳ぐらいの、
うん、大学生ね
にこれおもろいから毎年うちでやろうみたいな、うん、毎年春にうちでやろうみたいなことで以後4年続いたり、まあ、その間も、うん、関西の音楽やってる絵描きをやったり、まあ、この場所で初めましてみたいな感じで出会った作家、
そうやな、
の展示をまあやったりとか、
うん、
やってる間になんか、でもあくまでもやっぱり僕たちが面白いと思った人しかやりませんというところ、
うん、
その曖昧な基準に基づいて
、うん、曖昧やな確かに、
この6ヶ月あっ
めどんどんすごいで
行員屋のことこの6年間ね
6年間
やった結果、はい、次の5月のこの890で行われるこのグッバイガレージエキシビジョンのラインナップ見ていただけたら、
はい、
分かると思うんですけど、まあなかなかのメンツですよこれ
すごいよ
なかなか今なんやろ、あるこういう世界のアートとか表現が好きな人にとったら、うん、このメンツ集めれる場所そんな他にないんちゃうぐらいの感じにはなってると思いますよ、手前味噌ですが、
はいはい、本当そう思います、
うん、それがねもう本当になんつうんですかね、まあ、僕らは別に作家をさ、例えばコマーシャルギャラリーみたいに囲ったりもせえへんし、
うん、
まあ、たまにねもうこんなことやってるとモグラグリなんかおもろい話みたいな来るときに合いそうな人にやらへんみたいな、どうみたいな
のやったり
とかはしてたけど、
うん、
あくまでもこう作家は作家でやってもらいつつ、
はい、
うちはだからこう主にこう飲んだりアホみたいな話をする場所として
、うん、おもろいことやるから一緒にやろうぐらいのスタンスですね。
そうそうそう、
ま
あ、一応ねアートの、秘密基地ということで、
そうでしたね、
やってきましたけども、
はいはいはい、いやーほんまにそう考えると早いなー、なんか
早い、
うん、
まあ早いっちゃ早い、
ね、早いっちゃ早い、
うん、でその間にモグラグ本体としてもね、
はい、
モグラグマガジンという
本を出しました、
アート本を計4冊、
うん、そうですね、
発行したり、
うん、
他の場所で、グループ展を開催したり、
はい、
アートフェアに2、3度、4度ぐらい
やったね、
出したり
海外も行ったね、
うん、うん、4度じゃないな、アートフェアもっと出してるな、いろんな混ぜると
ちっちゃいの入れたら、そっか、
うん、やったりとか、まあこのポッドキャストもね、
これがいっちゃ長いことじわじわ続くね、
初年度からやってますからね、
さすがやな、
今回これ262回なかなかの、
いやすごい一大番組やと思うで
とにかくまあ自分らがおもろいと思うセンスとか作品とか作家とかをいろんな形で見せてきた6年間でしたが、
うん、はい、
まあ、そのまあ全ての始まりでありこうたまり場であるこの場所がね、
ついに移転ですか、
うん、5月いっぱいでもう入れなくなりますから、
いや寂しい、
寂しいと俺思ってたけど、
うん、
ねまあ、これはまだ言えないですけど、
ああ、まだ言えない、
ね、次の新しい展開はもうドーンと出しますけど、うん、6月ぐらいに、
うん、
まあ次の展開すごいから
寂しいなんて言ってられへんね、
言ってられへんもう全然寂しくない、もう多分次の展開始まったら、
うん、
国分寺ってただの遠い場所やん
ひどいひどい、今 までちょっと遠いけど来てねってやってたのにもっと遠い。いや
ー、この次の展開マジっすかみたいな
ことを今
ちょっと仕込んでますから。
そうですね、
うん、でもまあなんか、まあ、折に触れて言ってるけど、
うん、
まあでもあくまでも素人3人が自分家のガレージで始めた、
はい、
まあ作家目線で作家をいいと紹介する、
そうだね、
まあ DIY な、
うんうん、
あのちっこい場所がルーツで、
うん、
今後の展開があるっていうところを、
うん、
まあ何つうか、まあ、僕らも見に来る人も忘れんで、うん、置くためにも、
はい、
このモグラグガレージっていうスペースを、まあ、ちょっと目に焼き付けてもらいたい、
このというその3日間でね、
うん、意味でもこの最後のお祭りはね、うん、ぜひね見に来てほしいなと。
本当ですね、初めての人も来てほしい。
あ、ぜひぜひ、
うん、
ぜひ。
こんなとこやったんやみたいな風に最後見てもらえると嬉しいな。
そうそう、ちっこみたいな、うん、
ほんまに、
うん、だいたいね最初の 2,3 年目ぐらいからよく言われるようになったよね、
うん、
意外と小さいですねみたいな
えここって言われるやん、
う
ん、
その時に俺らが定型で言うのは、うん、僕ら一回もでかいって言ったことないですよっていう、うん、
そうやな。
でもみんながもっとでかいと思ってきて意外と狭かったっていうところ、
うん、
でも山椒は小粒でピリリと辛い的にこういう狭い空間をどんだけ楽しめるかあなたの、うん、あなた次第です。
そうですね、
部分がやっぱりあの作品鑑賞のもう基本なんで。
そうやな、うん、広さじゃないってことがもうやっててもよく分かった、
うん、そう、美術館に飾られてるから名作ってわけじゃないですから、
ね、まさにでしたね、うん、
作品があって見に来る人がいれば吹きさらしのガレージでもあのアート空間は成立するという
本当だね。
ことが僕らのガレージの基本なんで。
成立したね。
うん、したと思いたいけどね。まあ、
本当だね。
別にあの、あかんはこんなとこって思って、
こう
へんくなる人もまあいていいし、
うん、
まあでもなんかここなんか気持ちいいとか楽しいとかやばいってなった人、うん、でまあ最近来てへんわみたいな人もせっかくね、せっかくやし。
うん、最後だしね、
うん、久々に顔出してほしいなと思っております。
本当ですね。
ので、
はい、
2015年5月、
はい、8、
9、10、金、土、日ですね、はい、基本オープン時間は14時から20時になってますけど、
はい、
あの全部クロージングパーティーなんで
2時から朝までリアルな
どんなことになるかは分かりません。
分からない、
はい、そして一応展示作家はもう本当に過去モグラグで個展をしたことある作家総勢30組以上、
うん、
多すぎますので、あのここではちょっと言えませんけども、モグラグのサイトの方に書いてますので、
はい、
このメンツのまあ何でしょうね、みんなある程度新作書いてきてくれるっぽいんで。
そうなんや、すごい。
この展示だけでしか見れない作品も多いかと思いますので、はい、ぜひ来てくださいということと、あとはまあ一応クロージングパーティーなんで、
はい、
初日8日金曜日は、
はい、
もう盟友もう本当にもう、
ね、泣く子も黙る、
長らく一緒にあのいろんなことをもう特に僕はやってきましたけど、
はい、
あの漫画家小林ドームさんによる、
はい、
肉
食うぞっていう回ですね。
ドームさんはね、自分の原稿が終わるとストレス発散にうちに肉を焼き肉食う、ね、あの私の中はひたすら吉原くんと3人でファミコンやって帰るっていう、うん、ドームさんによる肉
パーティー、スペシャルすぎる肉が来ますから、はい、
そして土曜日が、もうケータリングで超有名、はい、南風食堂の皆さんがね、はい、あの料理を作りに来てくれます。
すごいね、
はい、全ての料理は投げ銭制で一応なってます。
はい、
まあそれに含めて手土産でね、ビールとか酒とか持ってきてくれるとよりいいかなみたいな感じになってます、
うん、もうつまみも何でもいいよ、持ち寄ってみんなでワイワイしたいね。
はい、そしてモグラグラジオ的には、
うん、
おきちゅうつちこのメールの王将というね、
はい、
聴取者参加型メール投稿番組の最終回を最終日5月10日にの1時から8時まで、このモグラグ2階のリビングから YouTube で生配信7時間やります。
へえ、じゃあその間もお客さんがワイワイ来たり帰ったり。
そうだから後ろにお客さんが映り込んだり、あのその日遊びに来てる作家とかが
いたら
捕まえてインタビューしたりとか。
すごい。
まああのメールの書も最終日やし、モグラグガレージも最後なんで、
うん、
あのこの、まあ、僕と土子に対するでもいいし、
うん、
モグラグ
そうや、ね
うん、に対する、まあ、感想とかあの思い出とか、
う アートトピックも待ってます
そうね、あとまあモグラグで過去やった展示作家に対する質問とかがあれば、もしその場でいればその場で答えたり、
おー、
うん、あの生放送中も受け付けてますけど、はい、あの現在もっかあのメール受け付け中なんで、内容何でもいいです、
ぜひぜひ最後に送ってください、
最後の最後で恋愛相談とかでも全然いいんで、
いいね、
はい、全ての宛先は info@mograg.com info@mograg.com まで、懸命にメールの応召宛てで、一応ねやっぱ誰から送ってきたかが分かんない方が面白いんで、
はんはん、
あの文章のところにあのラジオネームをつけてもらって、
はい、
送ってきてください、
よろしくお願いします、
は
い、
基本は締め切りは5月9日までで、一応あの、うん、メールは区切りますけど、
はい、
あの配信中もあのコメント欄とかメールとか開けてますから、
おお、
でそれでまあメール送ってもらって、今トリプルアップキャンペーン中なんで、
ほうほうほうほう、
メールの王将っていうのは10ポイント貯まるとメールの王将オリジナル T シャツが
せやせや
もらえるんですけど、
そうですそうです、
あの10ポイントに、うん、まあだからあの1回メールが採用されると3ポイント入りますから、今からでも4枚読まれたら T シャツがもらえるという、
すごい
もうもういろいろ大盤振る舞い、
せやな、
そう、
うん、
していこうということでやっていこうと思ってますんで、はい、ぜひ、まあ、その日はねパーティーどんなことになるか分かんないですけど、
うん、
まあ、あのまあうだうだ展示と酒飲みをやってますんで、この3日間は ね、
うん、みんなぜひ喋りに来てほしいな、
うん、
みんな会いたい、
うん、というわけで、
はい、
モグラグからのお知らせが時間の半分を占めております
何卒よろしくお願いいたします、よろしくお願いします
、はい、という感じで、
じゃあ通常営業に戻ろうかな、
はいはいはいはい、
じゃあ本当のアートトピック行こうか、
じゃあ4月のアートトピック、これからね、
はい、
アートトピックウォッチャーのマガラさんが注目する4月のアートにまつわるトピックを今からやっていってもらいましょう、
はい、一つ目のアートトピック、京都、
はい、
パラソフィア、
そうなんですよ、
ですね、今ちょうど目下開催中で京都で国際現代芸術祭2015、
うん、そうなんです、こう国際展なんやけど、
そうなんですよ、
実は僕も先月というか4月後半、
うん、
8日間ほど京都にいたんやけど、
はいはい、
京都に行くまで全く知らなかった、
そうなんですよ、
関東にほとんど聞こえてきてない、この
そうなんですよ、
インフォメーションの悪さと言いますか、
3月の頭からね、
3月7日から5月10日までですね、うんうん、
まあ2ヶ月、
うん、でも国際展やからな、
そうなんよ、
なかなか、そうしかもそうそうたるメンバーなんですけど、
まあ、言ってみたら横取りみたいなもんやろ本当は、うんうん、ちょっとなんか寂しいよね、
これね僕も行ってきましたよ、
はい、
うん、
私はね実は1個めっちゃちっちゃいやつしか行けなかったんですけど、ちょっと話聞きたいなと思って、
はいはいはい、あのねメイン会場が、
うん、
美
術館ですか、
京都市美術館なんですよ、
はいはいはい、
でその向かいにある近代美術館やったっけ、向かいは現代美術館、
博物館じゃなかったかな、
いや向かいも美術館で、うん、向かいではあのあれです、あの去年トピックに挙げた現代美術のハードコアをやってるんですけど、
あそっかそっか、じゃあ近代美術館だね、う
ん、あの京都の人間にはまあ言ったら古い方の方です、
はいはいはい、
美術館がメイン会場で、そこと、あそこ行ってきたんですね、京都府京都文化博物館と両方2会場まあ2つ僕は行ってきたんですけど、
メイン2つやね、
うん、ただちょっと失敗したのがですね、
ほう、
あのこの特に京都市美術館の方は、
うん、
あの映像作品がめちゃくちゃ多くて、
あそうなんや、
これフルで見ようと思ったら、
うん、
3、4時間かかる、
せやな、
もの
そんなんじゃすまんかもね、
これここしかもね閉館時間がめっちゃ早いのよ、
まあ、
確か6時
5時だね、
5時か、
うん、
これがまず国際展としてありえへん、
まあな、
これ5時に閉まると思ってへんから、
うんうん、
4時半に行ったの
そらあかんわな、5時やで大体美術館は、
そしたらさ大体美術館って入り口のさ、うん、学芸員の人らさ、
うん、
ごゆっくりご鑑賞くださいっていう、
あるある、
もうあと30分なんで急いでくださいもう部屋入るたびに学芸員のおばはんに急いでください急いでくださいと、あと5分あと10分ですみたいな言われて、もうぐわっと駆け足で見て、
うん、
あそっかと思ったんやけど、
ほうほう、
まあ、だからほとんど映像に関してはほとんど楽しめてなくて、
まあ知らない
ですね、前夜かけ駆け抜けただけなんで、あんまり僕は見たと言えないかもしれないですけど、うんうん、その中でもやっぱりこのあの最後ちゃんさん、
最後ちゃんさん、 あ知らんかも、
あの
名前だ、
火薬で爆薬とかで絵描く、
あ
ニューヨークに住んでる現代美術家の人なんですけど、
はいはいはいはいはい、
この人のブースがバリバリかっこよくて、
へえ、
もうこれだけで十分って感じ。
はいはいはい、はい。
これがまあメインステージというか、一番真ん中の吹き抜けのとこで、
うん、
あのメインで展示されてるのは竹ですごい曖昧に組んだものすごい高い塔みたいなのに、
う
んうん、なんかもうすごい弱々しい感じで組んでて、うん、でもそこにまあ電気とかいろんなもんが夜間とかがもうめっちゃ釣ったんやんか。ほうほう、多分10メートル以上あるんだけど。
倒れへんの。
いや大丈夫で、すごいバランスになってて
面白そう。
でその周りに、うん、あの中国の農家の人らが、
うん、
あの自分らの身の回りにある道具とかを、
うん、
あの組み合わせたロボットっていうのが
めっちゃかっこいいよ
あって、うん、何個もあんねんけど、
うん、
そのなんかそのロボットのしょぼさみたいのがもうたまらんくて、
うんうんうんうん、
一個だけあのなんか絵を描くロボットみたいなのがいてんけど、
動くんや。
あ、全部動くね。
へえ。
全部動くロボットで、うん、でもまあなんかちょっと充電中とかで半分ぐらいあの動いてなかったけど、一個なんか中腰で座りながら、うん、あの右手に持った絵筆を左手に持った絵の具が入ってる缶に、
うん、
めっちゃつたない動きでちょんちょんって
絵の具
つけて、
うん、
あのキャンバスが下に置いてあるんだけど、はいはい、キャンバスの上で、うん、その右手をプルプルプルプルって震わして。
うん、
あの
雫
を飛ばす、
ほうほう、
めっちゃしょぼいロボットがいんねんけど、うん、そこ の, あの頭頂部に、うん、ジャクソン・ポロックの写真が出ててアクションペインティング
ってなってんねんけど、ね、ポロックなんじゃんそのロボット。
でもそのロボットのあと口がな、
うん、
縦にホワホワって動いて目が右左に左右に動くねん。
結構動くない、いろいろ。
でも全部の動きがめっちゃしょぼいねん。でも手もプルプルプルプルしててでもう目もなんかもうロンパリみたいになってるから、なんかうわこれ締め切り前日の3日ぐらい徹夜してる時に俺こんな瞬間になると思って、なんかもうそのロボット見てたらもう泣きそうになってちょっと休んでみたいな気持ちになったりとか。
それ結構すごいいい作品やん
これめっちゃ良くて、
うん、
いやこの人やっぱすごいわと思って。
すごいな、
うん、写真これなんですけど、一応あのパンフレットにも出てる、
ね、載ってるんですね、
このしょぼい動き。
あ、この人火薬とかあのでっかいやつ以外にこんな作品も作ったりすんねんな。
そう、でもなんかあの
最後ちゃんって読むのか。
このブースの学芸員にいた大学生みたいな人らによると、
うん、
中国の農家の人がこのロボットに関してはやってるっって、
うん、なるほど、この人が持ってきたんかな。
うん、まあなんかあれちゃう、いろいろでなんか
すげえな
ブリキのネズミみたいなのがガシャンガシャンガシャンってすげえ音鳴りながら、
うん、
30センチぐらいのネズミのめっちゃ雑い気候のロボットがその辺走り回ったりとか、
うん、
でもネズミっていうテーマ設定も農家っぽいなとか、
農家っぽいな、
うん、なんかその部屋見れただけでも結構俺は
いいね。
1800円ぐらいなんですけど、あ、確か入場料、
うんうんうんうん、
まあ結構見た回あったかなみたいな。
いやでもこの人来てんねんな、
うん、
いやこの人有名ですよね。
いやだってあれですよ、ウィリアム・ケントリッチとかですよ。
あれ、ウィリアム・ケントリッチまで来てんの。
昔見に行ったやん。
見に行ったよ、大好きわ、うん、ほんまもう想像たるですね。
そうですよ。
あら、高峰さんとか。
そうそうそうそう、
い
やこんなに結構な目、
すごい
目が揃ってんのに、あのキュピキュピの石橋さんとかね。
ほ
ん
とだ、
田中幸喜さんとかね、
森村花うわ、う
ん、であんまりこっちに聞こえてこなかったでしょ、
ピロッティ。ほんまやね、
うん、
まあ今年のね、あの始まる時のやつで一応私喋って、あの1年の、
あ、そう、
うん、あるから楽しみだねって言ってたのに、サイトもできるのは遅かったし、
そう、なんかいろいろね、ちょっと
京都の街中歩いててもなんか、うん、横取りの時も言ったけどさ、うん、その旗とかああいうのも少ないやん、やっぱ、
うん、ちょっとあんなりしすぎちゃうかなと思った
あんなりしすぎ。
でもね、この期間中はあれなんです、街中に、
うん、
あの京都市内中にいろんな場所があって、 て、うんうん、そこでもあのインスタレーションを展開してたり、あと街のギャラリーも関連店みたいなのを、うん、
なるほどね、
あのこのパンフレットガイドブックには載ってないようなギャラリーとかでもやってたりとかはしましたね。ほうほう、何個か街歩きしたんですけど、
京都はせやな、なんか横浜横取りとかもせやけど、うん、地域が狭いからさ、
そう動きやすい、
ね、うん、いろいろ回れるし、
そうでもね、なんかね、一個ね、うん、でも俺あれなんよね、そのメイン会場はまあその人がすごかったんけど、
うん、
も
う一つの分あれは
京都芸術センターかな、
はあはあ、
ちょっと名前は間違ったかもしれないですけど、
はあ、京都芸術センターの方
か、の方かな、
うん、
で森村康政、
うんうん、
僕初めて見たんですよ、森村康政の作品を。
あるやま、
実は
いろんな著名な方に変身してポートレートを撮ったりが有名な、そうそう
そう、これがね、
うん、
やばくて、
ほう、どんなんやった、どんなんやった、
あのあれっすわ、ちょっと待って、俺全然こういうの喋り慣れてへんから資料が全然ないんやけど、
ベラスケスのミステリアルな名作って書いてある。
あ、ベラスケスなんですかね、この有名な、
何これ、
この絵知らないですか、
知ってる、
絵描きが、
うん、
家族を描いてる絵を描いてる状態の絵なんですよ。
そうやね、これ、うん、だいぶ美術好きな人じゃないと知らんかもしらんけど、
そう、
うん、
でこれね、鏡越しに描いてるんですけど、
うんうんうん
うん、そう、奥に鏡があるんやけど、
はいはいはい、
そのまあもちろん写真の連作なんやけど、
うん、
まずこの絵に森村康政になってんねんけど、
はい、
登
場人物が何人もいるんですよね。
そうで、この絵を見てる、この絵を描いてる作家に次になってて、
うんうんうん、
それ鏡越しやから鏡越しに見てる状態とか、
うんうんうん、
で鏡の中からこれを後ろから見てる状態とか、
全部そんな
ちょっとずつこう
違うアングルでってことか、
そう、鏡と登場メインのモチーフとなってる人たちとそれを描いてる絵描きの3者の視点がどんどん入れ子構造になって最終的に全員消えるっていう、
へー、
でそれを展示してる美術館とかになったりするんですけど、
うん、
それがねこの文化センターのね、
うん、
まあ、京都ってもともとそうなんやけど、
うん、
まあ、京都っていうのはまあご存知の方も多いと思うけど、
うん、
日本で唯一空襲を免れた
町、はいはい
はい、まあ、これはアメリカの、うん、まあ、文化戦略の一環でもあるん
やけど、
この歴史のある文化都市の京都を破壊したら恨みが増幅されすぎるっていうことで京都だけは空襲を免れた結果、
はい、
この文化センターも含めこの近現代、
文化博物館だね、これ別館、
あ文化博物館、
うん、
間違った、
古いね、
文化博物館やこの京都市美術館とかは、
うん、
建物がものすごい古いのね、
はいはいはい、
そのもう明治なのか大正なのか昭和初期なのか分かんないですけど、
うん、
もう建物自体に味がめちゃくちゃあるね、
なるほどなるほど、
そこの中でこの森村康政の作品が展開されてる、このロケーションも含めて
結構いいね、
これは素晴らしかったです、
ね、ほー、またその持ってきたその題材の絵もだいぶ古い古典的な感じのやつやもんね、
そうで結構俺
合わせてきたのかな、
俺森村康政って俺もう無知でほんま申し訳ないと思ってるけど、単純に名画に化けるだけの人だと思ってて、
うんうんうんうん、
でも今回は連作でその、うん、名画に化けながらもそのいろんな視点を提示することで、うん、どんどん迷宮に入っていくような構成になってて、その展示物自体が、
はいはいはい、
でそれが最終的にそれを見てるこの空間っていうのがと、その中のそのこれ何世紀、十何世紀の絵か分かんないですけど、
はいはい、
この頃の西洋建築みたいなものとのシンクロ率が高すぎて、
お
最終的に見てる俺んとこに帰ってくん
ね
やん、
それすごいね、
うん、
はい、新作ではなさそうやけど、もうここでしか出さざるをえん作品やな、これは、
うん、いやだからほんまにこれ初めて見て、森村康政初めて見て、俺が最大に思ったのは、
うん、
こら売れるわと思いました
素晴らしいです、
こんなおもろいのそらほっとかへんわ、
いいやん、なるほどね、
うん、すごい簡単なというかシンプルなアイデアなんやけど、
うん、
やっぱりこの絵画自体、この最初のオリジナルの作品自体が鏡越しに絵描いてるっていうことで、
せやね、
ある種のメタ視点がすでに導入されてるから、
しかもこの人さ、もう細部までのクオリティのさ、
うん、
半端ないやんか、それが
や、それはねもう前提として知ってて、うん、知ってた上でその展開が素晴らしかった。
私その展開までの作品はあんまり見たことないわ。ポートレートばっかりで、
うーん、
知らんかった、
うん、
へえ、
すごいすごかった。これは
ほんまに、
う
ん、
ほーと思った。
いいね、う
ん、あとその上の階でなんかすごい美しい映像作品も映ってんねんけど、
うんうん、
普通のまあ こっちの、文化センターの方がちょっとクローズの時間が、ちょっとだけ遅かったんで、
う
ん、7
時のみたいだね。
ゆっくり見れたんですけど、
はいはいはい、
まあなんかそれもね普通のなんかあのこういう国際展の会場とかやったら、
う
ん、無視しそうな、
ほうほう、
静かなね
感じな、
まああのオペラなんやけど、オペラの、おうおう、
静かなのいいで、
2人しか出えへんオペラなんやけど、
ほうほうほう、
綺麗な映像の、
うん、
それもねやっぱりねロケーションと相まってめっちゃいい。この文化センターのこの格調高い建物の中でこれ見てる俺みたいな。
なるほどね、うん、ロケーション大事やで、
うん、やっぱりこの後俺メトロに佐伯清之助見に行くんやけどみたいな。こっからのメトロ佐伯清之助の落差
すごい
ですよね。
ディープだね。
はい、そんな感じでしたね。
へえ、面白いね。楽しみ方変わる、うん、5月10日までやってるのでこのねゴールデンウィークにね
ぜひぜひ見に行ってもらって、
うん、
まあこの行った際にはここには全く載ってませんけども、うん、出町柳にあるモムラグ、
うん、
僕たちが去年から村屋という飲み屋と一緒にやってる共同でやってるちょっとイカれた
素敵ギャラリ
ーにもぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか、
うん、
という感じでございます。
はい、素晴らしい京都のお土産話聞いたな。
あ、でもあれの話もしたらなんかあの
私が見に行ったやつ。
そうそうそう。
そうね。私が行ったのはね、京都駅の近くの塩小路周辺っていうところで何点か作品が見れる中の一つだったんですけど、野外の無料の作品で、うん、なんかね、あれは土地開発してんのか、なんかこれからなんか立つんかなみたいな、よくわからん。フェンスに囲われた空き地みたいなのが連なってる広場みたいなのがあんねやんか、うん、その中に、そのフェンスの中にそこにもともとあった小学校とか運動場とか、
うん、
なんかそこら辺にもともと転がってたもんとかで植木鉢とかああいうもの遊具とか、うん、そういうのを再構築したインスタレーションっていうのがあって、
はいはいはい、
いやそれは素晴らしく良かったですね、
うん、これはなんか京都に今住んでるもともと江ノ島のオッパーラ中心にクラブとかでライティングとか、うん、あのまあ空間演出してた大和くんっていう人が、
ねはい、
激推ししてて、
そうですね、
これだけがやばかったって言ってて
言ってた言ってた。それでちょっとね帰りに見に行ったんやけど、
う
ん、
俺も行きたかったけどちょっと時間がなかったです、
ね、うん、京都駅近いっつっても15分ぐらい歩くねんけど、帰りにみんな見れたら行ってほしいな。
そうやな、京都に住んでたら京都駅エリアは遠いんやけど、
うん、
まあこっちから京都見に行くときは絶対京都駅には立ち寄るわけやから。
そうや、ね、でしかもその隣にそれ、潰れた小学校の部屋を全部開放していろんなアーティストがやるっていう作品もあるみたいで、
うんうん、
そっちは時間がなくて見れへんかってんけど、
うんうんうん、
それも面白そうでしたよ。
ああなるほど、
うん、
じゃあぜひその辺
ね、これはみんな今京都せっかくの国際展やから、
そうですよ、
行ってほしい、
うん、京都あんまり行き慣れてない人はね、うん、あの京都市っていうのは結構平地なんで、
うん、
あのレンタサイクルでチャリを借りると動きやすいですよ、めちゃくちゃ、うんうん、
電車とか乗らんでいいもんな、
うん、あとバスも時間が読めへんかったりするんで、
せやな、こむし、
うん
うん、
まあ足に自信ある方は歩いても無理したら回れるっていうか、まあ街中は全然行けるレベルなんで、
せやな、ゴールデンウィーク3泊4日で行ってさ 2,3 個作品見て寺回って美味しいもの食べたら最高な気する。
うん、全然あの楽しめると思いますよ、ちょうど、
うん、
うん、
皆さんぜひ京都もよろしくお願いいたします。はい、では2つ目のアートトピック、最近現代美術館ついてるんですけどね、
あ出た、
東京都現代美術館で行われております山口小夜子未来を切る人、
行ってきたんやこれ、
行ってまいりました、
気になっててんなこれ。
まず現代美術館で大きく分けて3部屋あんねんな、
うんうん、
1階2階3が、あ地下1階2階みたいな感じで、うんうん、それの1つしか使ってないのよ、
うんうん、
とは思えないものすごいボリュームと構成、
え、これ何が写真がメインなの？
ですね、これ山口小夜子さんっていう、もう亡くなられた、
うん、
アジア人初のトップモデルになった、
うんうんうん、
なんていうんですか、ミューズですわね。
うん、俺皆さんこの下見るといつもあれやねんな、
ん
ウォンチューのさ、うん、あのイラストレーターをめっちゃ思い出すんだけど。
何ウォンチュ
ー説明が必要すぎるな。
そう、
この顔のさ、うん、シュッとした目の女の人ばっか描く、
うん、
服が全部半円みたいな絵描きの人知らん？
知らん、パッと出えへんわ。
あ、マジノエビアかなんかって昔スローなブギにしてくれで、
あ、
そうイラストだけがなんかさーってなるだけの。
それ多分この人から来てるんじゃない？影響で。
まあいわゆるアジアンビューティーの代表みたいな顔ですよね。
そうです、そうです。もうキュッとした切れ長の目に鼻筋と口キュッとして、これなでもサヨコメイクって言われてて、もう当時は西洋が流行ってる時代で、みんな髪の毛パーマ当てたりとか目大きく見せたりの中で、この人が山本寛斎が拾ってドーンと世に出したんやけど、この日本メイクで。もともとこの人な、目まん丸のすごいふわんとした顔の人やねん。メイクでこうなってんねん。
あ、そうなんや。
メイクとこのなんていうの、流し目というの、やねんけど、この人のもうそのモデルデビューした20代の頃から死ぬまでの人の一生が分かる展示になってんねんけど、うん、最初は服飾の学校行ってって、そこからで、うん、服作らずにモデルの方でデビューしていくんですけど、
うん、
小さい日本の雑誌からで、途中そのパリコレ海外に行き、うん、で資生堂のなメインビジュアルをすごい長い間やってんねんけど、
うんうんうん、
そこら辺のクリエイティブの話、
うんうんうん、
周りのそのメイクアップの話とかから、
うん、
で意外とそっから知れなくなってからは演劇やったり、
はいはい、
パフォーマンスやったり、ほんでなんか舞踏の人とコラボしたり、
はいはい、
カメラマンと一緒に写真集作ったりとか、
うん、
なんかな、もし57歳で死にはってんけど、
うんうんうん、
そこまでずっとほんまクリエイティブの一線なんやなっていう感じやねんな。
はいはいはい、
自分で服作って、最後の方はそのファッションのファッションデザイナーとしても活躍したりとか、
うん、これなんかさ、こう宇川さんとかさ、
うんうんうん、
ドミオンの宇川さんとか、
宇川さんはドミオンで小夜子さんについてみんなが話すみたいなやつでドミオンの映像だけ出しちゃった。
ああ、なるほどなるほど、う
ん、でもそれこそ森村さん
は
小夜子さんになりきって、ここら有名なビジュアルをやり直した自分のポールトレートを作ったりとか、うんうん、結構最後の方はそういう好きだった人のコラボが、
今しの作家のコラボ作品、はい、というかテーマにした作品がある。
そうなんですよ。
うーん、
最後はポエトリーリーディングをしてるしながら映像と演劇とコラボした映像、もう何言ってんのか分からないが流れてたりね、
はいはいはい、
もうなんかちょっと泣きたくなる感じ、すごいなと思って。
これはもう同性のとしては憧れますか、これは。
いや、なんかもう憧れをとっくに超えていくね。
ああ、
憧れられへん、
とっくに超えていくって過去なのか現在なのかよく分からない
ごめんごめん、未来を切る人からもう未来にしようかな。
ああ、未来、
自分のことをこの人はウェアリストって言って着る人として、
ああ
、アーティストとかじゃないっていう言い方してはんねんけど、なんかすごかったね。なんか着物を前後ろ逆に着てんねんけど、まあ、それもまたすっごい着こなしというか、なんかやっぱ服って人なんやなって当たり前ないけど。
あ、確かにね、うん、それはあるっすね。
でさっき言ったその美術館がっていうのもあり、その美術館の中身をめちゃくちゃ生かした構成になってて、
あ、
ちょうどね先月話した菅さんっていうモノ派、
あ、はいはいはい、
の展示の入れ替えでこの小夜子さんが来たんやけど、モノ派の時はもうダダッペロい空間にポツンポツンというか、
あ、
贅沢な使い方が今回ぎっしりで、うん、まあ 3,4 時間かかるぐらいの見応え、
同じ空間やのに、
はい、
誰がキュレーションした
の？これね、女の人やねんか、なんたらさんっていう、大竹新郎の新郎さんの前傾をキュレーションした人らしくて、 で、松本玄斗さんがビジュアル担当で、うんうん、結構ねナウな感じで、
ナウな感じ、
やはり面白かったですね。現代美術館に久々こうなんか若い感性がっていうか若いさ、うん、お客さんが山のようにいて、あ、やっぱ注目されてるんやね。
いや、だからちょうどいい、
まあ、ゴールデンウィーク
ラインというかさ、
そっか、
もう手の届かない過去やけど、
うん、みんなちょっと知ってて、
センスは今にもつながっててみたいな。
もうね、全く古くないね、
うん、
あとさ、言っちゃ悪いけどアーティストでもモデルでもみんな同じやと思うねんけど、うん、何か一つのことでバーンと売れても、うん、その後どうしてるかっていうこととかさ、私トップモデルとしてももうほんま結構死ぬ間際ぐらい、もう30年ぐらいずっとモデルとしてもやりながら、うん、演劇やってみたり何やってみたり、
うん、
なんかすごい結構まだ生きてはったら、うん、いつかどっかで絡めたかもなぐらいの結構近そうなこともやってんねやんか、
うん、
ノイズとかパンクとかそれを聞きに行ったりとか、
うん、
なんかすごい本当に芸術に身を委ねた人やったんやなっていうのが、
まあだからあれやんな、うん、その表現者っていうところでくくると別にジャンルとか関係ないもん、ね、
それがすごい思った。なんか今そんなモデルさんとかっておらおるんかなとか思ったりしちゃうし、
まあでもいたとしても、うん、なんかそのやっぱ一旦バンとトップになるっていうところからのっていうところも大事なんかなっていう、ここまでになろうと思ったら
せやな。だこの人がバーンと出て、だイラストとかその後の広告とかにもものすごい影響を与えてるから、うん、こうシュッとした感じのものがしばらく流行ってたし、
うん、
でこの人があってアジアンビューティーが初めて世界に出たから、この後富永愛さんとかが続けたっていう下地があって、
あ、はいはいはい、
うんっていうのがよく分かりましたね。
なるほど、
うん、
なるほどね。
結構なんかその人としてもの展示も面白かったし、構成とかそれこそステートメントとか文字のね、
うん、
もう分かりやすくて、
うん、
なんか良かったな、
うん、これはまだ6月28日までやってるから全然見れる感じですね、
はい、ですね、
はい、
ぜひとも美術館行ってください。
はい、
ってなわけで、
ってなわけでこんなもんですか、
はい、こんなもんだね。
うん、じゃあまあそうですね、来月はもう一個トピックとしては、
うん、
3つ目のアートトピック、なんとですね、
はい、
京都モムラグにおいて、はい、このマガラ夏子さんが
嬉しい
個展を開催いたします。
よろしくお願いします、皆様。
タイトルと日にちを言ってください。
はい、マガラ夏子個展ペーパーダンス、5月18日から24日まで京都出町柳モムラグです。
はい、というわけでございまして、こちらもね
8年ぶりなんで皆様どうぞお集まりください。
この、高円寺のアジアンビューティーこと夏子が8年ぶりに個展をしますのでね、
はい、
切れ長なところではもうね山口さよこにもう引き寄ったんという、
全然切れてへんし長くもない、まあ、もっちゃりしてるけどね野方のもっちゃりが行くよ。
野方のもっちゃりぜひ見に来ていただきたい
な。よろしくお願いいたします。
ございまして、4月のアートトピックでした、
はい、ありがとうございました。エンディングでーす、
はい、というわけで今週エンディングでインフォメーションするのはこれしかありません。どうぞ太田さん。
はい、グッバイガレージエキシビジョンついに開催です、
はい、
2015年5月8日9日10日の金土日14時から20時オープンです、
はい、
もちろんこのもぐら国分寺もぐらガレージのガレージで行います、
はい、
皆さんぜひ来てください、はい、参加アーティストの方、
あ、言ってみる、頑張って、
行こう行こう、時間足りるかな、
早口で言ってみてください。
イチャス、石田真也、稲見恵里、内田ゆっき、内田ゆりか、大場優子、岡野さとし、岡村優太、沖中、金子恵美、川西隆、川村康介、郡司雄介、合田洋介、小林ドーム、斉藤圭介、斉藤雄平、坂本翔太、佐藤拓と、須永健太郎、高倉和樹、ナヌーク、野村康夫、花輪正義、浜口桜子、浜田らか、平野亮、福士千尋、藤代嘘、前川浩二、南良平、山口正弘、山崎朝彦、ヤンコマ、吉川翔吾、吉原幸喜、
オルス&モアです。
アンドモアということでね、すごい。というわけでございまして、このそうそうたるメンバーが、
そうです、すごい、30人以上です。
みんな本編でも言いましたけど、新作を書いてくれようとしてますからね。
楽しみですね、
はい、
結構1点とかじゃなくて、
うんうん、この展、この展覧会に限り1階ガレージと2階のリビングの辺の壁を全部展示作空間で埋め尽くしますので、
はい、
皆様ぜひお集まりいただきたいと思います。
パーティー情報とかも、
はい、一応冒頭で言いましたんで、
はい
はい、まあ、これでね、
うん、
このスペースとはまあグッバイなんで、
グッバイグッバイ
グッバイ、しにしてきてください。
いや、ちょっとね、あのさっき新居の方見てきたとこなんでテンション上がってるんですよ。
あれはもう神物件ですからね、まあ、この情報はまた追って
お知らせします。
はい、乞うご期待ということでございまして、モグラグラジオボリューム262でした。
ありがとうございました。ぜひ来てね。